ルカの福音書の7章36節から50節をお読みいたします。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰で、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金貸しから、二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では、二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思います、と答えると、イエスは、あなたの判断は当たっています、と言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は、この女の多くの罪は許されていると言います。それは彼女が余計に愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されています、と言われた。すると、一緒に食卓にいた人たちは、心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかし、イエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。今お読みした箇所では、シモンという人がイエスを食事の席に招いたということから始まっております。で、シモンと言いますと、私たちはすぐにシモン・ペテロ、お弟子さんの一人を思い起こしますが、同じ名前ではありますけれども、別人でありまして、ここではパリサイ人のシモンを指しております。実はパリサイ人がイエス様を食事に招くということは、実はほとんど考えられないような事態でありました。なぜ考えられないようなことであったのか、その理由の一つは、まあ、今日の箇所の一つ前ですけれども、35節を見ればわかると思います。 人々はイエス様に向かってこんなことを言っていました。あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だ。まあ、これはイエス様が行動、行いを非難していっているわけですけれども、パリサイ人たちは常日頃人々にこんな教えをしておりました。あなた方は絶対に罪人と一緒に食事をしてはなりません。しかしイエス様はそんなパリサイ人の教えは無視いたしまして、むしろ進んで罪人と呼ばれる人たちと一緒に食事をしておりました。まあ、当然そんなイエス様を見ましてパリサイ人たちがいい気持ちでいるわけがありません。イエス様に対して怒りを燃やしております。それなのになぜパリサイ人シモンがわざわざこの時イエス様を食事に招いたのだろうか。まあ、そこからしてこの箇所はわからない箇所なんですが、実はある目的がありました。まあ、この箇所はそういう意味でもいろんな点で不思議な箇所であります。書かれていることは読めば大体わかりますが、あれなんでこんな風になるんだろうかということがよく見ますといろいろと疑問点が湧いてくる箇所であります。でこの箇所は私も、最初読んだ時一体どういうことなのか、ちょっとわからなかったんですね。しかし、ある中東で、まあ、イスラエルの近くで長年暮らしたことのある方が書いた本を見て、ようやく分かりました。この箇所を理解するためには当時の習慣とか文化が分からなければこの箇所は分からないんだということが初めて分かりまして、今日はそのことも含めて、皆さんに語ることになると思います。でまずこの箇所を順序立てて見てまいりますけれども、イエス様を招いて、その席に着こうというとき、まあ、おそらくいろんな準備が食事の準備が進んで、いたんだと思いますけれども、その準備の途中から、思いがけない事件が持ち上がっていきました。その町でも有名な一人の罪深い女が突然部屋に入り込んできて、あることをやっていくわけですね。でこの罪深い女と書かれておりますけれども、まあ、もうちょっと具体的に言えばおそらく、まあ、体を売って、生活していたそのような女性であったんだろうと思います。これだけ有名な罪深い女と呼ばれた女性ですから、当然シモンは一家の主人として、なんだどうしてこんなところに来るんだ、早く出て行けと叱りつけて追い出すはずなんですね。ところがどうでしょうか、シモンは何もしません。黙っているだけです。まあ、この箇所にはいろんな不思議なことがあると言いますけれども言いましたけれども、このことが実は不思議なんですね。でもそれはやっぱり当時の文化を考えれば分かってまいります。日本でもそうですけれども2000年前のイスラエルにも、家に招いたお客様、まあ、ゲストは大切に扱わなければならないという習慣がありました。私の実家も東北の古い家でありましたから、お客様が例えば遠いところから来たお客さんが泊まるというとなると本当に大変なおもてなしをいたしました。その家で一番いい布団を出してきて、正月かお盆にしか食べられないような食事を出して迎える、そんなふうに大切に扱わなければなりませんでしたけれども、イスラエルでも同じでありました。でどこまで大切にするかということは、かと言いますと、そのことが、よく書かれている箇所があるんですね。開かなくて結構ですが、創世記の19章というところにロトという人が出てまいります。アブラハムの甥であったと思うんですが、ロトという人はソドムの町に住んでおりました。 である時ロトが町の中にいましたら、2人の御使い、まあ、神様の使いですね、まあ、歩いてきたのが見えまして、その2人の御使いを、自分の家にお客様として招く、まあ、ゲストとして招くという場面が出てきます。で、そのことを知った町の人たちはロトの家に押しかけまして、そのお前のところに泊まっているあのお客は一体どういうやつだ、出せ、出てこいというふうにして、まあ、険悪な雰囲気なんですね。何かどうもこう皆さんの町の人たちの、機嫌を損ねたような状態が発生いたしました。で、ロトはお客様の命を守らなければならないという立場になりました。それだけ大切に扱わなきゃいけない。で、どこまで守らなきゃいけなかったか、もうみんなはもう家の周りを取り囲んで今にも押しかけようとしておりましたが、その時ロトはある一つの提案をいたしました。どんな提案かといいますと、自分のロトの2人の娘を町の人たちに差し出そうとするんですね。どうか自分の娘を差し出しますから、お客様には危害を加えないでくださいと言うんです。で、私はそれを読んで、まあ、驚きましたね。まあ、皆さんも驚くと思います。そこまでするのか、ゲストというのはそこまで、守らなきゃいけないのか、実家の主人はと、まあ、そんなふうな、まあ、いくら日本でもそういう文化があるといっても、そこまではしないんじゃないかということで驚きを覚えました。このルカの福音書に戻りまして、シモンはイエス様をゲストとして招きましたから、大切に扱わなければならない義務があります。何をするにしても、まずイエス様を差し置いて何かをするということはできない。ここで、この罪深い女と呼ばれている女性が入ってきたとき、イエス様は黙ってその女性がしていることを受け止めているんです。受け入れているんですから、ゲストが何か、この女を家から出しなさいとか言わない限り、シモンは黙っているしかありません。だからシモンは何もできないんですね。しかしシモンはやっぱり心の中でもう煮えくり返っております。この女、こんな女が自分の家に入ってくる、もうそれだけで、尺に触っておりますが、39節でシモンは、まあ、口には出せませんけれども、心の中でこんなことを言いました。この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、まあ、人々は常日頃イエス様のやっていることを、語っていることを見たり聞いたりいたしまして、もしかしてこのイエス様という方は預言者ではないのだ、ろうか、預言者なのだろうかと、まあ、噂していたんですね。まあ、実際に預言者だとこう呼ぶ人たちも現れました。しかし本当かどうかは分かりません。まあ、シモンもそのことは分からなかったんだと思いますが、今そのことを確認する絶好のチャンスが目の前に転がってきました。イエスが本当に預言者であるなら、この女性がどんな女性で誰であるか見抜くはずだ。ところがイエスはそんなことはしない。家から追い出しもしないで、やりたい放題にさせているばかりじゃないか。いや、これはもうこの男は預言者ではないと結論付けました。まあ、おそらくシモンはこのことをまあ、ネタにしてというんでしょうか、これからイエスをもっともっとひどい目に遭わせてやろう、どうせ、預言者ではないということをみんなに知らせてやろうと、まあ、いろんな計算をし始めたんだろうと思います。それがシモンの心の中にあることでした。さて次、この一人の女の方に目を向けてまいります。この女性はもちろんお客として招かれた人ではありません。 招かれざる客という言葉がありますが、招かれていない、いや来てほしくないお客でありました。それなのにどうしてこの女性がシモンの家を訪ねてきたのでしょうか。まあ、聖書はそこあたりはぶっきらぼうでありまして、ただ一言しか書いてありません。37節でありますが、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知りとしか書いてないですね。パリサイ人の家、シモンのところにイエス様が来られたということを、まあ、誰かから聞いた、だから行こうとした、それしか書いてないですね。でもどうでしょうか、ただ聞いただけで、あそこにイエス様が行きましたよと聞いただけで、じゃあ私も行きたいとは、まずそこまではまだ思いませんよね。行きたいと思うのは、このイエス様に関心があるから行きたい。もし関心がなかったなら、はあ、それがどうしたんですかということになります。この女性はイエス様に対して関心があったようであります。何とかしてイエス様に会いたいと常日頃思っていたようであります。まあ、イエス様はこの町にしばらく滞在しておりましたけれども、やがて間もなくどこかにまた移動していくだろう、旅に出ていくだろうということが予想されておりましたから、イエス様がこの町に滞在している間に何とかお会いしたい。でも自分の立場、自分が何と呼ばれているかもちろん知っておりましたから、こんなものがイエス様に会うことなどできない、そんな機会はないんじゃないかと諦めておりました。一体どうしてこの女性はイエス様になぜ関心を持つようになったんでしょうか。なぜこの方に何とかしてお会いしたいなと思うようになったんでしょうか。それは何も書いてないですね。書いていないけれどもヒントはあります。人々は噂をしておりました。イエス様を見て、あれ見よ食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だ。当時、罪人とみなされていた酒税人をはじめ、自分と同じような身分の女性たちと一緒にイエス様は食事をされた。そして楽しそうに、皆からこれほどひどいようなひどい言葉を投げかけられるくらい一緒に、まあどんちゃん騒ぎと言ったら言い過ぎかもしれませんけれども、一緒に喜んで食事をしてくださった。それを聞いたんですね。それまでは自分のようなものを温かく迎えてくれるような人は誰もいませんでした。いや、むしろ街角でばったりと自分にと出会った人たちは、まるで汚いものを見るようにして冷たい視線を浴びせかけ、そしてまあそそくさと自分の方に寄らないようにどっか別の方に角を曲がって行ってしまいました。あるいは面と向かってこんなことを言うような人たちもいました。なんだ、お前のような罪深い女がどこを歩いてんだ、こんなとこを歩くんじゃない、神様はお前を見て怒り、決してお前のような女を救うことはないはずだと、まあそんな捨て台詞のようなものを投げかけて怒りをあらわにして去っていきました。自分たちの味方となり理解してくれる者は一人もいません。しかしイエス様という方だけは違う。差別することはない。無条件で私たちを迎えてくれる。一緒に食事をしてくれる。一緒に喜んでくれた。一体この方はどんな方なのだろうか。一度でもいいから会ってみたい。そしてその方の話を聞いてみたい。 おそらくそのようにしてこの女性はイエス様に対して関心を持っていったと思います。自分の住んでいるところからこのシモンの家まではそれほど遠くない。会えるかどうかはわからないけれども、この機会を逃したら一生自分はそのイエス様に会うことはできないだろう。そのようにしてこの女性はシモンの家に向かいました。家の中は食事の準備でごった返しています。そしてこの女性もおそらく頭や顔をベールか何かで覆っていたのでしょうから、この罪深い女がこのところに来たということには最初は誰も気がつきませんでした。だから入ってこれたんです。でもすぐにイエス様のところに行ったのではない。やっぱり最初はイエス様とちょっと距離がある、ちょっと遠いところから、柱の陰からずっと見ていたんだと思います。イエス様が部屋の中に入って来られました。イエス様をゲストとして迎えたシモンは、これからこのゲストを迎えるためのいろいろの儀式をするはずだとこの女性は期待いたします。どんなことをみんなは期待したか、いや期待したというよりも、それをするのが当時当たり前だと思われていた習慣がありました。シモンはゲストに迎えましたイエス様の足を洗うべきでありました。それは当然当時の文化として、自分の家に大切なゲストを招いたのですから、そのゲストの足を洗うというのが当時の習慣だったんです。ゲストに口づけをしなければなりませんでした。ゲストの頭に油を塗るべきでありました。しかしいつまでたってもシモンはそんなことをする気配はありません。当時それは当たり前のこと、当然のこと、大切なお客さんを迎えるためには絶対にしなければならなかったことをシモンはしなかったんです。シモンが知らなかったはずはありません。知っています。知っていながらやらなかったのです。つまりシモンがなぜイエス様をわざわざ、当時考えられないようなパリサイ人がイエス様を招くなんて考えられないようなことをなぜシモンがしたのか、ここに目的がありました。イエス様に恥をかかせるためですね。すべきことをゲストに、すべきことをしないということはゲストに恥をかかすということであります。食事の席に招かれた他の人たちはシモンの仲間であったでしょう。一緒に、あ、イエス様がされるべきことをされていないというのを見て、おそらくニヤニヤしていたんでしょう。ああ、ここでみんなの公衆の面前で恥をかかされてイエス、かかされているイエス様を見て、心の中でざまあみろと自分たちの勝利を喜んでいたのでしょう。この女性は柱の陰でそんな光景を見ていました。自分がこの世界で自分のことを無条件で迎えてくださった方が、今人々のずっとみんなが見ている目の前、こんな扱いを受けて侮辱されているというのを見ました。いても立ってもいられなくなりました。もちろんここで自分の身分を明らかにしたら大騒動になるということはもうすぐ分かりました。でもいつまでも隠れているわけにはいかない。イエス様がこんな扱いを受けているなんて私にはとても耐えられない。この女性は手に香油の入った壺があり、を持ってきておりました。シモンがしようとしないのなら、ゲストを迎えるべき当然のことをしようとしないというのであるならば、私が代わりにやるんだ。 もうどうなってもいい。人々から侮辱されていることは慣れて、出て行けと怒鳴られるかもしれないけど、そんなことはどうでもいい。とにかく今あのイエス様のそばに近づきたい。でも真正面から行けないんです。なぜなら自分は罪深い女なんです。真正面からイエス様に行くことはできない。だからこの女性はイエス様の後ろに回りました。後ろに立ちまして、そのイエス様の御足の ところに行ったんです。足を洗う水は持っていませんでした。でもこの女性は自分が流す涙を水の代わりにしてイエス様の足を洗います。罪深い女でしたから、真正面からイエス様の顔に口づけすることはできませんから、せめて足にでもと足に口づけをし香油を塗りました。それがこの女性のしたことのすべてでした。これを見てシモンがどう考えたのかは先ほど触れました。そのシモンの考えを読み取られましたイエス様はある例え話を語り始めます。それが41、42節であります。そこをお読みいたします。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500デナリ、他の一人は50デナリ借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。まあ、こういう質問に対してシモンは答えました。余計に許してもらった方だと思います。まあ、これはなんとなく私はシモンが答えにくいというような感じを私はします。答えにくいけれども、まあ、こちらが正しいということはシモンは認めざるを得ない。そしてこの例え話が一体何を言おうとしているのか、シモンはもう予期していたようである。自分に不利なことがこのイエス様の口からこれから語られるだろうということは予期しておりましたから、余計に許してもらう方だと思いますがねというような、なんとなく腰が引けたような答え方であります。まあ、私たちもシモンの答えを待つまでもなく、余計に許してもらった方がこの金貸しを愛するだろうということはわかります。問題はここからです。では一体誰が余計に許されたものなんだろうか、誰が余計に金貸しを愛するものとなったのだろうか。イエス様は続いてこの女性の方に顔を向けて、この女性がしたこととシモンがしなかったことを一つ一つ対比しながら確認していきます。それが44節から46節でありまして、そこを読みいたします。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったか。この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。シモンはわざとイエス様に足を洗う水を出しませんでした。わざと口づけもしません。わざと頭に油を塗りません。シモンはイエス様に対してこのような侮辱的な扱いをしても構わないと思っていました。この例え話で言えば、シモンはイエス様に対して一つも借金などしていない。 まあ、もうちょっと言い換えれば、自分は神様の前に正しく歩んでいるものであると確信しています。自分は清いものである。自分は罪を許される必要などない。もうそのようなものはきちんと清算をして、私は清いのだと確信しておりました。しかし一方、この罪深いと呼ばれていた女性は違いました。まあ、この女性、もしかして貧しい家に生まれたのかもしれません。まあ、いろんな事情があったんだと思います。しかし、どんな事情であったとしても、自分が今ついている職業が神様の前に正しいものであるとは思っておりませんでした。この女性は、自分が汚れていることは人から言われなくたって自分自身が痛いほど分かっております。分かっているんだけれども、どうしようもないんです。どうしたらいいのか分からないで苦しんでおります。この例え話で言えば、金貸しからたくさんの借金をしてしまった。返すべき借金があるんだけれども、返せない状態なのです。そんな自分のことを見て人々は、なんで返さないんだ、なんでいつまでもお前は返すべき金を返さないんだ、なんというひどいやつだと口汚く罵っています。なんとか救われたい、なんとかこういう状態を終わりにしたいと思っていました。だからこんな自分でも何も言わずに受け止めてくださる方がいると知ったとき、すぐには全てはわからなかったけれど、この方に何かの希望があるのではないか、何かの救いがあるのではないかと感じ始めました。だからわざわざ危険を冒してシモンの家にやってきたのです。最初はイエス様を間近に見ていれば何かがわかるのではないか、そう思ってじっと隠れていました。でもいつまでもそうすることはできなかった。皆の前で侮辱されているイエス様を見かねて、イエス様の後ろに駆け寄っていきました。このイエス様とこの女性は言葉を交わしたわけではありません。イエス様の足に触れたんです。涙を流しながらそのイエス様の足を拭き始めたとき、この女性は自分が拭いているこの足の方、イエス様がどんな方であるのかが一瞬にしてわかりました。汚れた罪人と呼ばれる自分、この私がイエス様の体に触れて、この方は何も拒もうとされない。この方は確かに私に対して何も言うことは、言葉をかけてくれているわけではないんだけれども、この体を通して、指先を通して、この方が自分のことを喜んで受け入れてくださっていることが伝わってまいりました。ただ伝わってきただけでは、自分がこれまでこの人生何年、この十何年、20年も30年の間どれだけ苦しんできたか、この方は言葉は交わさないんだけど、自分が触れているその指先を通して全部知ってくださっている。ただ知りましたよ、あなたの苦しみ分かりましたよではない。一つ一つ丁寧に、まるで畑に落ちたその落ち穂を一つ一つ拾っていくように、大切に拾っていくように、自分の苦しみをこの方も一緒に味わってくださって、そのことが触れているその手の先から伝わって分かりました。 でも他の人たちはそこで何が行われているのかさっぱりわかりません。なんだあの罪深い女がこんなことをしてと怒りに燃えている。そんなパリサイ人たちに対してイエス様はお語りになりました。この女の多くの罪は許されていると私は言います。まあ、日本語で読みますとちょっと誤解を与えるような表現です。多くの罪が許されているって言うんだから、あれもしかして 1% ぐらい許されないものがあるのだろうかと、あのちょっと、感じさせるような表現ですが、そういうことではありません。すべてのこの女性が持っているこのあなた方は多い罪だと言っているけれども、そのすべての罪は許されているという意味であります。そして最後にこうやってこの言葉をかけて送り出します。あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して行きなさい。信仰という言葉がここに出てまいります。この箇所から私たちは一体信仰とは何なんだろうか考えさせられていきます。この女性は一体何をしたのでしょうか。自分が行ってきたその罪深いと言われるような職業から足を洗ったのでしょうか。もうやめます、今日から心を改めてもうそのようなことはしませんと言ったのでしょうか。あるいはあなたこそ主です、救い主です、あなたは神の一人子ですと言葉で告白したのでしょうか。いいえ、そんなことはしていないんですね。やったのはただ黙ってイエス様の足に触れて涙を流しながらその足を洗った。イエス様はそれを見て、あなたの信仰があなたを救ったんだと言われました。私たちはこの場面を見て、読んでいる間は私はパリサイ人ではない、私はこの女性のようなものなのかもしれないとなんとなくは感じたかもしれません。しかし聖書を離れて一歩外に出ますと、どこかで思うんですね。自分がパリサイ人であるなどとは自覚していないのですが、どこかで思うに、あの罪深い人は大変な人たちだ、私はもう救われているからと、どこか何かエリートかのように考える。じゃあ救われているからといっていつも喜んでいるかというと、そうではない。神の恵みは私には小さい、どうして神様は私にはいつもこんな扱いをされるんだろうかと、何か不満ばかりが出てまいります。不満が出るということは、神様の恵みが私には小さいと言っているようなものです。恵みが小さいということは どっちなんでしょうか。あの借金の例え話から言えばどちらなんでしょう。自分は500でなりと50でなり、どちらを借りていたか、いや少ない方だ、50でなりにしか借りていなかった、だから許された恵みが小さいのです。イエス様は一体何を教えておられるんでしょうか。一体誰が許されていくんでしょうか。清く正しくクリスチャンの模範となるような生き方をすれば、そのような人こそ多く許され多くの恵みをいただくかのように、私たちはどこかで考えています。だからそういう人に私たちはなりたいとどこかで考えています。そしていつの間にか自分がパリサイ人と同じ考え方になってしまいます。 箇所もう一度読んでいただきたいですね。誰が多く許されていったのか。この女性の方です。自分の罪は大きくて神様にも近づくことができないんだと思って涙を流す者にイエス様はどうされましたか。その女の方を向いたんです。最初女性は背中にいたの、イエス様の後ろにいたんです。だから顔は見えていない。でもわざわざイエス様は後ろを振り向いてその女性に顔を向けたんです。罪人の顔をの見てくださったんです。そして最後、じゃあイエス様はここでただ座っていただけなのか。女性のされるがままのことをされて、そして最後に言葉をかけて、はい終わりということだったのか。もう一度最後にそのことを確認いたします。この女性がイエス様の身元に駆け寄ったきっかけは何だったんでしょうか。最初はそんなことはこの女性は考えていなかった。柱の陰でちょっと離れたところからイエス様を見ていればよいと思っていたんです。でも駆け寄らざるを得なくなってしまったのはなぜですか。イエス様、みんなの前で、人々の前で侮辱されたことがきっかけでした。別の言い方をいたしましょう。イエス様、あえてこれからシモンの家で自分がどんな扱いを受けるかを知っておられながら言ったんです。自分はそこで人々の前で侮辱されることを知りながらシモンの家に入っていかれた。なぜ知っていながらそんなことをされるということを知っているならば断るべきでありました。でもイエス様は断る。目的がありました。シモンの目的は達成されたかのように見えました。イエス様の目的が完全に達成されたんです。そこでこの女性を招いていたんです。この女性がイエス様の近く自分の足のところに来るようにとイエス様は道を備えたんです。自分が侮辱されることを通して準備したんです。ただ招いただけではありません。思いがけず駆け寄ってきたその女性に足を差し出します。よく来た。あなたは私の足を洗ってくれないだろうか。あなたの持っているものそれだけでいい。あなたの持っているもので私の足を洗ってくれないだろうか。この女性は自分が持っているすべてのものを差し出してイエス様の足を洗い始めました。人々の目には何か偶然に何かが思いがけなく一つ一つが起こっているようにしか見えませんでした。実は全部イエス様は用意してくださっていたことだったんです。この女性を救うためにイエス様ご自身がこの場面を用意してくださっていた。一人の人を救うためにイエス様はここまでされるんですよ。人々からあんな女性なんか絶対に救われるはずがない、いや神の怒りを受けて地獄に落ちていくのだと言われていたこの一人の女性を救うためにご自分がへり下っていかれました。私たちはどれほどの恵みをこの方からいただいて、自分が救われるためイエス様がどのようにしてくださっていたのか、今日のこの箇所から自分のことを振り返っていきたいと思います。お祈りいたします。 天の父なる神様、今日の歌詞読めば確かにその意味はなんとなくわかるけれど、しかしなぜこんなことがここで、なぜこのようなことが起きるのか、こういうことが言われるのか、よく考えてみるとなんとなく辻褄が合わないようなことばかりでありました。でも一つ一つ丁寧に見ていったとき、ここに大きなドラマが展開されていた。最初はイエス様はただそこでみんなの笑い者になり、何か突然に思いがけなく罪深い女性と言われていたそのような人が紛れ込んできて、大騒動が持ち上がるようなそんな場面に見えました。そうですね。あなたがこのことを、この女性を招くため、救うため、あえてこのような状況をあなたが設けてくださっていた。あなたがご支配してくださっていた。それもあなたの力を発揮するようなされ方ではなく、むしろご自分が人々の前で笑い者になり、侮辱され、恥をかかせられていく。そんな状況をあなたは、むしろ受け止めてくださって、この女性を救おうとされる。本当によく来たね。よく自分のところに来てくれた。私の足を洗ってくれないだろうか、と受け止めてくださっていたあなたの恵みを覚えます。私たちはどのようにして救われていったんだろうか。何かもうどこか自分の努力であったかのように、そしてあれはああしてこうしたのだから、それは自分の判断だからと思っていたかもしれないけれども、実は全てはあなたが準備してくださった救いの道であり、私たちはその道を知らずに走ってあなたのところに駆け寄っていったものだった。あなたの恵みの中で救われたものであったことを覚えます。いつの間にかその救いの恵みを忘れて、私はあなたから借金などしていないかのように思ってしまっていたかもしれない。どれほど許されていたのか忘れかけておりましたが、どうかもう一度その救いの豊かさがどんなものであったのかを思い起こしたいと思います。お一人お一人がにあなたが目を向けてくださって、本当に愛し続け、救わなければとあなたご自身が低くなってくださる、そのような主であることを覚えて、共にあなたの御名をあがめることができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。